理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第68回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日が5月31日収録、
はい、
ポッドキャストック2014公開収録配信号なんですが、
わお、
はい、オープニングただいま撮ってるのは収録、イベント前ですね、実はね、
そうなんですよ。
どうなってますかね、
どうなるかな。
この後我々にはある程度時間があった後公開収録なんですが、番組的にはすぐに続くことになります、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、
エンディングはね、本番が終わった後にまた撮りますので、は
い、
すっごい反省してる
んで、うん、どうなってるか、このね、今の状態からどうテンションが変わって
くる。私一番不安なのはですね、
はいはい、
そんな理科の時間ファンの人が、
あ、はいはい、
皆無かもしれないっていうね。
会場にってことですか？
そうそうそう、
ああ、
ものすごいアウェイ感がある可能性もありますよね。
そんな人でも楽しんでもらえるような話題にしなきゃなーなんて思っているんですけどね。
そうですね、なかなか難しいですけれども、いや本当に、ね、いろんなポッドキャストのリスナーさんが来てくれると思うので、
うん、
ね、まあ分かんないですね、どんなリスナーさん、お客さんかね。
そうですよ、ガジェット好きな人が来たりとか、
うんうん、
ね、我々はちょっとね、薄く広くなタイプなので。
いや大丈夫、ちゃんとこうコアなファンも来てくれるさ。
ち、コアなファンじゃない人たちにも楽しめる話題をなんとかね、ひねり出して。
そうですね、
は
い、いろいろこうお話というか、何話そうかなっていうのはもうあらかじめ大まかには考えてるんで、
お、うん、じゃあ任した、
任した、
あの事前にちょこっと打ち合わせするかもしれないので。
わかりました。
打ち合わせって科学用語って知ってました？ま、
何用語？
雅楽。
雅楽？
うん、
日本の昔からの音楽。
そうです。
あ、そうなの？あ、
そうそう、
うち、何かを、
あの太鼓を、うん、あの一番最後に太鼓を合わせるんです。その前に笛とか他のもので一度合わせておいて、うん、最後に太鼓を合わせるので打ち合わせになるんですよ。
どんどん
最終的な打ち合わせです。
なるほど。
へ
へ、
18平
18、ありがとうございます。
それは知らなかったな。まあ、こんな感じで、
はい、
事前に多少打ち合わせを、
はい、ドドンと、
うん、まあ、当日の朝かもしれないしね。
当日の朝かも、っていうかね、当日の昼かもしれないからね。
ああ、そうね。
そっか、三大の、そうですね、収録時間は午後なので。
そう、我々午後というか、まあ、夕方にかけてなところなので。
はい、
う
ん
う
ん。午前中ね、なんか用事があって、いけないって方でも、まだまだ間に合いますよ。
そうですね。
はあ、でも、この配信聞いてるときにはもう、収録後
な
ので。
間に合わないんだ。
そうだよ、
そうだから。実際当日来ていただいた方は、
はい、
何言ってんだよって思いながらこのオープニングを聞いてるわけですよ。
うわ、恥ずかしい、こっぱずかしい。
どうしよう、このテンション後半まで続いてないかも。
このテンションがどう変わるか。
は
い、あのエンディングも楽しく撮れるといいなと。
そうですね。
一度願っております。やった
ね、みたいな感じで。
いや、うまくいったね、うまくいったねってね。
はい。
いけるといいですけど。ちょっと無理して今テンション上げてますけど。ではこれから公開収録の現場の
模様を
聞いてください。
そんな理科の時間。
あれ？あ、そうだ、音がいきなりこれだもんね。はい。星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間、今日は、ポッドキャストック2014の会場から初めて外での収録をお届けいたします。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香織です。
はい、それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
緊張すると早口になるので、はい、今は頑張って努めてのんびりやりましょう。
あ、 そうです、ね、
あまり早くやるとすぐネタがなくなってしまいますので、
はい、じゃあちょっと雑談から。
そうそうそうそう、雑談も特に考えてなかったいつもねそんな感じで始まるんですけれども、まあ何かあります？
いや、番組の中でも話したかもしれないですけど、ええ、この番組が一番事前のね、打ち合わせが長いん
そうです
ね。ですよ、他の番組とかあんまり事前打ち合わせ、あ、美術は少しするのかな、なんですけど、理科の時間は長い時は1時間半ぐらい。
そうですね、収録時間より長い時があります。
まあまあ半分ぐらい脱線だったりするんですけどね。
そこでこうなんだ、こう喋ってるうちにだんだんこう話がまとまってきてっていうのがあって、結構収録が長いのと、あと編集がまた、これは極めて私の作業なんですけれども、どうしてもこう考えながら話してるんで、撮り終わるとね、えーとかうーとか意外に入っちゃってるんですよ。それよりこう地味にこう切っては詰めて切っては詰めてって、それでやっていって、理科の番組を聞いた時には多少こうテンポが良くなってるんですけれども、まあまあ話してる時は、一応僕がこう原稿を書いた時に、後でこう番組の収録が始まった時に、吉安さんからのこう打ち合わせにない鋭いツッコミが入ってきたりする時に、僕が枝ついたら20秒ぐらいこう固まっちゃったりする時があって、それをこう後でこう詰めるんですけどまあそんな感じで。
でも結構なんだろう、撮ってる時も和気あいあいな感じですよね。
まあそうですね、
元宮さんが竹内さんと喋ってる時みたいな、次何が来るんだろうって不安よりはうん、どっちかっていうと、なんていうの、
あっちは本当に、ね、即興のノリだから。
そうそうそうそう、そうそう。あとは元宮さんがやってくれる時には、台本もね結構しっかりしているので、
頑張って原稿を書くんですよ。でそれなりに、でこれで結構20分ぐらい収まるだろうって、20分ぐらいになるかなと思うけど、話し始めると
倍ぐらいかな、
それも倍ぐらいになっちゃうんですよ。
そうですね、
それであまりにも長すぎて今30分で収めろという指令が入りまして
香織さんはおしゃべりしてて、はい、いつもどんな感じですか？
まあ、原稿いただいて原稿読むんですけど、難しいと途中でも斜め読みして、もう後半半分見てなくて、本番は原稿ほとんど見てないですもう本当にその場で聞いて、その場で思ったことをストーリー関係なく話してます。なんですごい私がちょっと書き乱しちゃってるかなって気はしてるんですけど。
いや助かってますよ
やっぱね、リスナー目線のツッコミがすごく嬉しくて、元宮さんの2人でやってると結構マニアックな方にずっと行っちゃう時がありまして、
以前2人でやってる時は結構こう深い方に行き過ぎて、俺が途中でついていけなくなったりっていうのもあるし、ただまああれはあれでなんか男の話でね、よかったですけど
男の話とかそういう、
そうそうそう、
いいですね。
あ、そうですか、
それちょっと聞きたい。
はあ、なんかこう収録そっちのけで車の話を1時間以上してた時
あれ、あれね、打ち合わせの時、
打ち合わせの時そんなのありましたけどね。
ありました、ありました、
はいはいはい。
でも初めてこういつも知床 と、
はい、
私が神奈川で東京で3拠点スカイプで、
そうですね、すいません、皆さんやって他の番組やってたと思うんですけど、一応なんかここのポジションになると確認したいんですよね。理科の時間聞いてくださってる方、ちょっと拍手をある程度言って、嬉しいですね。なんか確認作業で申し訳ございません、ありがとうございますちょっと安心しました。
はい、今ポッドキャストで聞いてらっしゃる方にお伝えすると6割ぐらいかな。
そうですね、はい、はい、まあそんな感じで、はい、なんか想像よりも多くて助かりました。
よかったです、
はい、ありがとうございます。そうです
ね、半分近く来ちゃったの、ネタを言わない、
ね、ネタを少しというか、ネタもまあね、今日はね、じゃ少しだけ皆さんと一緒にちょっと手を使ってなんか作業してみたいと思うんですけれども、ここで一つちょっと、香織さんに、打ち合わせのない質問を。
はい、何でしょう。
北斗七星はありえますよね。
はい、
はい、あとほら
W の形も、
うん、尺の形の、
はい、
あと反対側の方に W のカシオペア座ってあるでしょ、
はい、
お互いほら北極星を見つけるのに便利な星じゃない、
うん、はい、
大きさどっちが大きいと思います？
ええ
北斗七星とカシオペア、空で見た時にどっちが、
全体の長さだと北斗七星が長いかな。
そんな感じ。どれぐらい長い
かな？長いぐらい。
2倍以上。
なんかこう大きさって表現しづらいでしょ、空の場合。
うん、
例えば ね、地面にある車、この車とこの車どっちが大きいったら、まあ、ものなんて言うんだろう、メジャーとかさ、うん、測れますでしょだからセンチとかメートルで測れるんだけれども、うん、空の星っていうのは長さの単位でいうとこうなんて言うんだろう、メートルで測れないので、
そうですね、
そうで、あの空の大きさを測るときは角度を使います。うん、なんちゅうんだろう、例えば地平線から0度で、例えば真上が90度でしょ、うんうん、だからなんか分度器の感じで0、90度、あとまあ細かくしていけば、あの何度何度って分かるんですけれども、これを一人で、あの大まかに測る方法を今日は皆さんにあのお教えいたしますので、
星見るときに結構私たちも説明するときに、うん、ペケペケの星の上側何度ぐらいのところに何とかの星があります
よ、そうそうそうそう、
説明するんですけど、これ伝わるかな
っていうのは難しいんですよ ね、あのね簡単に、一番単純なやつからちょっと皆さん手を出して握り拳でグーしてみてください。でグー の上と下、
あグーって伸ばす、
伸ば手をまっすぐ伸ばして、伸ばしたときに見たグーの高さ、これが約10度になります。
体が大きくても手が長くて、体が小さい人は手が短いから、子供でも大人でもこれで
10度、相対的に約10度になります。
これはそのまま横に振ってください。
これねポッドキャスト聞いてる人に分かんないようなことしない。
今香里さんが吉野さんを殴りましたこれで例えば北極星を見てみますでしょ。であの北極星、ここ東京ですよね。
東京東京、
東京だと北極星は何度になるのかな。
37、8度、
35、6、7、30
まあまあ
そんな、まあまあ、だから握り拳で測っていくと、拳が1つ2つ3つとちょっとぐらいのところに北極星があるはずなんです。これが僕の住んでる北海道は知床、拳もう一つ分上です。
へ、10度違うんだ。
10度違う。北緯43度になるので、北海道の知床付近は。だからあの北の空がより高いところにある。その分ぐる北が高い分、南の空が低くなっちゃうので、
そうだね、傾いてるんですね。
そう、あの冬の星座であのね、オリオン座、大犬座、その下に龍骨座ってあって、実は明るいカノープスっていう明るい星があるって負けって今指令が来ましたあのカノープスは北海道では見れないので、遠くから南じゃないと見れないので、僕はまだ見たことがないんです。
あ、そうなんですか。
時間が迫っているので、
あ、そうですね、
他のこうスケールもいくつか紹介した方がいいじゃないですか。
は
い、
わかりました、はいはい、あとですね、指を、親指と人差し指を開いた、これが15度です、約、うん、そうですね。
お
ー、そう、あとね、細かいところでこれもこうブレがあるんですけど、親指で、親指が約2度、
太さね、
太さ親指の太さですねただこれも2度から3度ぐらい、多少太い指細い指あるんで、そう、ほらなんだっけ、アニメの宇宙兄弟で、ムッタとかヒビタとかが、
ヒビタ
とヒビタこう月をね、満月をこう指でこう隠したりしてたでしょ。負けってあらら負けた。であれが月の大きさが約0.5 度なので、
ちっちゃいんですよ。
そう、意外に小さいんです。
入っちゃいます、
指、完全に親指にかかってしまいます。
小指の先ぐらいが月の大きさとか太陽の大きさ
ですね。そう
です
ね。
で、こんなちっちゃいんですか。
そうそうそう。
それで理科の番組でもちょっとお話ししたんですけれども、北斗七星の柄杓のお水を汲むすり切りの部分の星2つ、あそこに満月が何個並ぶかっていう話を、以前の理科の番組の時にちょっと香里さんに質問したことがあるんですけれども、その時に僕がいや、まあ、9個から10個ぐらい並ぶよなんて話してたんですけど、あそこは拳一つ分ぐらいあるので10度、約10度あります。だから月が 0.5 度なんで、びっちり詰めめれば満月20個ぐらい並ぶ、
ということで、その続きはエンディングですね。
そうですねおやおやおや、まあエンディングはあの別収録かな。
はい、
はい、
ということで
時間になりましたので、理科の時間これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。素晴らしい。
いや、もうね、やっぱり残り1分ね、みんなこっちに集中してんだよあとね、元宮さんがね、手をグーにしたままね、こうやってやるからね、みんなどうしたらいいのか分かんなくなっちゃうさあ、続いての番組は何でしょうか。
いうわけで、まあ、イベントが無事に終わって、僕は北海道に戻ってきました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、当日来ていただいたお客様、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかこう、久しぶりのイベントだったんで、
うん、
自分でも想像以上にちょっと緊張はしてましたね、やっぱり。
あ、そうですか。
うん、あのね、結構こう言葉が出てこないという、いけないことになってましたよ、僕は。
うん、なんか元宮さん、喋るのでいっぱいいっぱいの感じはしてましたけど、
どうしてどうして本番になったら意外に、あ、俺緊張してるかもみたいなね多少そんなのもありましたけれども、
う
ん、
思ったより時間とか見てねえぞって思いながら、
うん、あのね、これ10分間だったんですよ、そんなプロジェクトの中で。そんな理科の時間の持ち時間っていうのが、
だから今日の本編は10分ちょうどになってるはずなんです、
うん、そうですね意外にみんなスッと終わっちゃったなと思ってるんですけど、そんなプロジェクト持ち時間全部で80分あったんですけれども、他の番組もね全部分散して一番組10分ということだったので、
はい、
それでかっきり10分で終わったんですけれどもね、
うん、モニターでカウントダウンされてたんですよね。
そうそうそうそう、で、はい、モニター見ながらやればこう10分の中でどれぐらい話せばいいかなみたいのいけるかなと思ったんですけど、はい、いざ始まってみるとそっちを見る余裕が全くなく、
そうなんですよ、我々はお客さんの方向いてて
そうそうそう、
大きいスクリーンもお客さんが見られるようになってるから、私たちは後ろ向かないとね、
そうそうそうそう、
時間が見えないんですけど、で私はチラチラ見ながらだったんですけど、元宮さんお客さんの方を中心で喋っていたので、
そうですね、非常に助かりました
でも結構バタバタバタってなっちゃう感じでしたね。
前振りで結構ひどく話してしまってね
。そうですね。
意外に、まだ全部録音を聞いてないんですけれどもね。いやいやいや、後でチェックしますけれども。綺麗に撮れてたと思いますので大丈夫だと思うんですけれども。
はい。
そう。で、来られなかった方は、には、本編の方で雰囲気伝わってるかな。
そうですね。
そうですね。伝わってると嬉しいな、
うん。お客さん的にはそうですね。80人、90人ぐらいは入っていたので。
そう。100席準備して、90人ぐらいの事前申し込みがあって、93人か。
そうですね。でも、
当日は途中までの方と途中からの方がいたんで、
うんうん、
90人弱ぐらい。いや、そんなのかな、
う
ん。
ですね。うん。どうでした、香里さんのここ。
え?私?
感想は
私は全然緊張しなかったんですけど。
それはよかった。
そうですね。なんだろう。どうしていいか分かんなかった。緊張はしなかったんだけど、うんうんうん、自分の立ち位置がよく分からなかった。
あ、そうだ。前半なんか香里さんがね、全然話してない感じがしてた。
あ、すいません。そうですね、私ばっかり喋って。
はい、いえいえ、というのもね、席の並び順が、こう、中央から私、吉安さん、香里さんだったんですよね。
はい。
そうそうそう。それでね、横見るとね、吉安さんいるんですけど。
すいません。
香里さんが全く見えなくて。あ、香里さんいないと思って。
いや、私は、座るときに香里さん真ん中行けよっていう話をしたんだけど。
そうそうそう。
いやいや、私は端っこでって言って真ん中に。
うん、
そう、
私行
ったんです。いや、二人が一応メイン、ま、メインかなと思ったんで。
あれ、最初、吉田さんと香里さん挟もうぜって話しましたよね、そういえばね。
うん、で、香里さん真ん中どうぞっていう話をしたんですよ、うん、座るときに。
あ、振り向いたらいない。
そんな話知らないもん。
そこはちゃんと、ね
え。いや、ねえ、二人メインで話すかなと思ったから、二人をより中央寄りにというふうに、私としては、ずいずいっと押し合ったんですけど。
香里さんも参加。でも後半結構話してくれたのでね。
うん、ちょっとちゃちゃ入れましたね。
大丈夫です。香里さんの役割ですので。はいはいはい、
まあ。あともうちょっとだけ、
うん、
この放送というか、ポッドキャストで聞いてる方に、
あ、はい。
ご説明しちゃうと、
はい。
はい、
当日我々は、10分ずつ全番組をこう交代交代でやるってことになっていて、
はい。
はい。
で、大きいスクリーンの前に、なんていうの?スツールっていうの?ちょっと高い椅子?
あ、はいはいはい。そうですね。
に、お客さんの方向いて並んで座ると。
うん。
いう感じで、収録をしました。
だから、後ろの席の方も頭ぐらいは見えてたとは思うんです
よね。私は見えてましたよ。座高高いんで。
僕も多分見えてたと思うんで。
私そこまではちょっと恥ずかしくて見れなかったかな。
やっぱりね、こうなんて言うんだろう、こう違う番組の時に後ろの方にねいて見てたりもしたんですけれども、同じ椅子の高さだと後ろの方はやっぱり演者が見えないんですよね。
そうですね。
そうするとちょっと見たいな、でも首動かしたら後ろの人が気になるなとか、そういうのもあって、なかなか大変かなと
は
思いました。
私はまあスタッフだったのもあって、顔見たいなと思ったらお客さんの後ろで立っちゃってましたけど。
そうですね、
やっぱ立ってみるのもねなんだし、
そう
その辺反省点ですね。
今回は ね
少し次回もしこういうイベントがあったら、その会場配置っていうものをもうちょっと少し考えられればなと思いましたね。
そこやっぱりうちのリーダー竹内さんがちょっと高い椅子持ってこうぜ的なことで、ナイスアイディアだったなと思います。
そうなんですよ、自腹でって言ったら変だけど、車に椅子を4脚とその椅子に合う高さの机を持って、あとマイクスタンドも持ってたんだよね。
そう
はい、そうでした。
千葉から車でやってきましたよ。
どんぶらこっこ、どんぶらこっこ。
ねえ。まあそんな感じで結構、イベント的にはね、おおむね大成功という感じで。
そうですね。
朝の、
11時
スタートで、5時までみっちりと。
はい。
ね、やって、他の番組とかもね、結構盛り上がってたので。
盛り上がってましたね。
うまくいってよかったなと思いますけれども。
ウッドストリームが、大好評でしたね。
そうですね。ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんは、意外にほら、アンケートなんかもね、今までこれは聞いてなかったんですけれども、大変よくって、これから聞きたいと思いますっていうお手紙もありましたね。
そうなんですよ。私がアンケート作ったんですけど、
さすが。
いいアンケートでした。
ありがとうございます。ご来場されて、まだアンケート答えていらっしゃらない方、アンケートまだ間に合いますよ。
あ、そうですね。
ですね。
感想を。
期待を大きく、いい方に裏切った番組ありますかっていう質問があって、
はい。
そこには、木澤さんのウッドストリームのデジタル生活がたくさんエントリーしてましたね。
そうですね。まあなんか話上手で、どっちかというとプレゼンを見てるような感じでしたね、本当に、ね。
そうですね。プレゼンを見てるとか、プレゼンしてましたね。
そうですね。非常に離れしてる感じで。
安定感がありました。
そう、はい。うちは、即興の部分も多いので。
はい。
そうですね。
それでは、持ち味としておきましょう。
はい、ポッドキャストではちょっとね、なかなかそこまでお伝えすることはできないので、ぜひ次回、いらっしゃることができたら、直接見に行け、来ていただければ、ドタバタ具合を体験できると思います。
そうね、そうですね。我々の他の番組を聞いていただけると、出演しているところはわかるんですが、その間にね、バツナギのドタボタじゃないや。ドタボタが。
そう。
ありましたね。
現場ではね。
はい、
ほら、一番最初にハイスピードアップルが、ね、先陣切って始めたんですけれども、
はい、
一番最初お客さんがまだちょっとね、硬かったので、途中で裏の方で、番組と番組の間に、僕がちょっと出て行って、拍手の練習とかして、少しお客さん温めようかなって話をしてたので、番組が終わった時に前に出てって、ちょっとお客さんに首を回してみましょうかって僕やり始めたら、その横で次の番組の準備がガタガタ始まっちゃって。それどころじゃなくなっちゃって、
非常に。各番組好き勝手にやってるんで、
そう。
上の位置変えたりとか、立ったり座ったりとか、なんか見せるもん出したりとか。
そこら辺がちょっとね、もう少し打ち合わせ必要でしたね。
とりあえず間に合ったんでね。
まあね、そうです。後半でもお客さんもね、リラックスしていいムードになってたので、
そう思います。
よかったと思います。
ね、ぜひそのドタバタを聞きに会場にいらしてください。
いやー、はい、俺がいけるかな。頑張るよ。
ぜひ。
そうですね。ということで。
そんで、
おいおい、
この番組次回からは通常営業に戻るんですよね。
あ、そうですね。
はい。
いつも通りの配信に戻りますので、はい、今回はまあスペシャル版という感じですけれどもね、
はい、
これからも続けていきましょう。
はい、
そんなことないっしょじゃねえや。
ダメだな。
いかんな。ここはカットするよ。はい、そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。 メールアドレスは lika@0438.jp、または公式ウェブサイト、sonnai.com の sonnai理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトには sonnai プロジェクトの他の番組もたくさんありますので、皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは、元宮と、
吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さよなら。
ごきげんよう。